くるかれやん。いたさんあわんおふんさくら。ちらあらんけんかむいまうしりえか。
イランクラプテ、おはようございます。2013年8月4日、FM 二豚に放送、愛称 FM ピカウシ第148回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。今回は通常より1週間前倒しでの放送のため、神戸市長田区の FMYY では今回に限り録音により第2日曜日にお送りし、録音により帯広 FM ウィングではいつもの通り第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM E 庭では毎週土曜日に放送され、FMYY と FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。北海道でも7月の下旬には小中高等学校とも夏休みに入っています。リスナーの皆様はお盆休みの計画を立てているでしょうか。アイヌ語で8月はシニオラと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは訃報になります。8月1日付北海道新聞より、ドキュメンタリー作家姫田忠義さん、7月29日午後9時55分、慢性閉塞性肺疾患のため死去、84歳。姫田さんは神戸市出身。1954年に神戸市から上京後、民族学者の宮本恒一に師事、アイヌ民族の儀式や山間地の焼き畑農法などを撮影し、消えゆく文化や人々の暮らしを映像作品に残した。1976年、民族文化映像研究所を設立。89年には、フランス芸術文化勲章、オフィシエを受けた。生涯で100本を超えるフィルム作品を制作。代表作に、日高管内ビラトリ町、二豚にで撮影した映画、アイヌの結婚式、1971年の作品がある。葬儀告別式は、近親者で行った。本日二つ目のニュースは、7月14日付、北海道新聞本の森のコーナーより、民族衣装を着なかったアイヌを書いた滝口由美さんをご紹介します。鎌倉市郊外で夫の作家黒川壮さんと一緒に生後2ヶ月の長女の育児真っ最中。準備に10年以上かかっていたので出産前には本にしなくてはと必死でした。アイヌ民族の血を引く著者が腹を据えて生きていくために行った取材と思考の記録。観光地阿寒湖畔の土産物店に生まれ、店では自覚がないままアイヌらしく振る舞わざるを得ず、アイヌと自分との距離が測れなくなったとの悩みを深めた。母親や親戚への聞き取りに始まり、郷土資料を調べ、高祖父が十勝管内浦幌町で運営した渡船場跡地も訪れた。祖父がアイヌらしさをいかに残したか、和人との関係などを一つ一つ紐解いた。歴史的にはアイヌ民族は土地を奪われて虐げられましたが、高祖父は和人の人たちとも助け合って暮らしていた。民族の歴史からかなりはみ出していました。思わぬ出会いもあった。観光地育ちのアイヌの若者が陥りがちな状況について書かれた書籍、階級を選び直すと、その著者の井上美奈子さん、筆名茅部加納、2007年死去に出会えたのだ。京大文学部哲学科を中退後、阿寒でも暮らした考える人、井上さんの指摘はこうだ。売る方のアイヌの人たちは最初から負を背負っています。それは自分にとっての手段であるべきところへ自分そのものを置いているからです。そのために商品の売れ行きが良く、金銭上の満足感を得たとしても、 主体は預けたままであり、依然として手段たることに甘んじていることを習慣化させてしまう。生活の主体であるべき自分は欠落したままであり、気づくこともできなくなる。二重の虚構の上に成り立っているような生活との指摘は、まさに私が抱えている問題でした。びっくりしました。と、滝口さん。取材先はさらに、ロシア・サハリンへ。日本統治下で教育を受けた少数民族、ウイルタと朝鮮人の老女を訪ねる。しかし、時代に翻弄された女性たちはたくましかった。女性から女性の私へのアドバイスは、明け透けの話も含めて本当に面白かった。思いやりを持って語ってくださった。今とは比較にならないほど厳しい時代に、自ら人生を切り開く生き方のなんと清々しいことか。すでに多くの女性が世を去ったが、本書に彼女たちの言葉は残った。三つ目のニュースは7月26日付、北海道新聞より。全力で検討を誓う。ビラトリの剣道少年団、義経献身会、今年も全国へ。ビラトリ町内の剣道少年団、ビラトリ義経献身会が、北海道道場少年剣道大会の小学生団体の部でベスト16に入り、30日から東京で開かれる全国大会への出場を決めた。同少年団からの全国出場は3年連続で、昨年は、ベスト32に進んでおり、関係者は期待を寄せている。大会は6月下旬に伊達市で開かれた。小学生団体の部には106チームが出場。同少年団は順調に勝ち進み、4回戦で函館のチームと対戦。代表決定戦で相手側に1本を取られて惜しくも敗れた。メンバーは、二部谷小学校、小林さん、木村さん、小山さん。抜き別小学校、木村さん、富川小学校、中村さん。平均身長は約145センチと小柄だが、チームワークの良さと勝負強さに定評がある。指導する木下監督は、底力があるので、全国でどこまで通用するか楽しみ、と話す。メンバー5人は、7月22日、町役場に川上満町長を訪れ、小山くんが、練習の成果が出るよう全力で頑張ります、と健闘を誓った。川上町長は、応援している保護者や周囲への感謝を忘れずに戦ってきて、と激励していた。本日4つ目のニュースは、7月28日付、北海道新聞より、産業への第一歩、伝統的工芸品指定記念誌、フォーラム。ビラトリ町内のアイヌ工芸職人が作る、ニブタニ板、木の盆と、ニブタニアップ紙、樹皮の反物が、経済産業省の伝統的工芸品に指定されたのを記念したフォーラムが、7月27日、ニブタニ地区の猿川歴史館で開かれた。職人で作る、ニブタニ民芸組合が主催。川上満町長や地域住民、関係者ら約100人が参加した。北大、アイヌ先住民研究センターの山崎浩二准教授が伝統的工芸品に指定された2品を紹介。北大大学院メディアコミュニケーション研究員の伊藤直也教授が指定の意義について講演した。伊藤教授は指定について、人材育成を中心に産業として工芸品を残す第一歩と説明。同地区での工芸品の生産量がまだ少ないことを指摘し、認知度を上げるためには消費者の手に届く必要があると話した。この後、二部谷生活館で開かれた祝賀会には、荒川副知事ら同庁関係者も出席し、道内初の指定を祝った。本日最後のニュースは7月30日付北海道新聞より、生きるのコーナーから、アイヌ民芸工芸アートヒロ代表、川上弘子さんをご紹介します。アイヌ民族の伝統文化を後世に伝えるため、アイヌ民芸や工芸品を制作するアートヒロを札幌市東区の自宅に開設して12年、自ら制作したアイヌ民族の伝統楽器、五弦のトンコリを携え、本州各地にも出向いて 演奏を披露するなど、文化伝承に向けた活動にも余念がない。アイヌ民族として差別され、辛いことも多かったが、今では誇りに思っていると穏やかに語る。アート・ヒロでは、アイヌ文様が入ったコースターや鉢巻き、置物やタペストリー、ペンダントなどの民工芸品を制作、各地の展示会などに出品しているほか、一般向けに教室なども開いている。トンコリは60の手習いだが、保存会の会長を務める。大学生で19歳の四女は、アイヌ民族の黄金、ムックリの奏者で、全道ムックリ大会で3年連続優勝した実力者。小中学校などから招かれ、二人でアイヌ民族の音楽を披露、民族の歴史や文化を紹介し、差別のない世界を訴える。自身の差別された体験から、人をいじめることは自分の心を貧しくすること、などと話すと真剣に聞いてくれるという。日高管内ビラトリ町二豚にで生まれた。中学生時代、母が病気で入院した際などには、毎日学校から帰ると、未明までアイヌ民族伝統の織物、アツシを折って家計を助けた。一日に7-8センチ折るのがやっと、1メートルになると近所のおばさんに買ってもらい、妹や弟にパンと牛乳を買うことができた、と振り返る。観光に従事した初代のアイヌ民族という、見せ物みたいで嫌だったが、中学校卒業後は昭和新山や登別温泉で民族衣装を着て観光客に歌や踊りを見せ、旗を折った。19歳で結婚し、関西に移り、32歳から大阪でお好み焼き屋を開いた。アイヌ民族を離れて2度目の人生を送っていたが、母の看病のため入院先の札幌に一家で転居した。42歳の時のことだ。その後、姉からアイヌ文様の刺繍の手伝いを頼まれるようになり、アイヌ民族と文化に引き戻されたと笑う。アイヌ民族は差別されてきたが、自然と共に生きてきたその生き方と文化は民族としての知恵の結晶というのが信念だ。祖先から受け継いだ民族の伝統を誇りを持って伝えていくのが私たちの役割、そう信じている。以上が本日のニュースでしたが、城さん、コメントをお願いします。
はい、失礼しました。姫田忠義さんの訃報がございましたけれども、この姫田さんという方は私の父茅野茂とはですね、とても信仰の厚かった人です。特にウェペケレ集大成を作る時などは姫田さんが直接来てですね、私の父茅野茂にアイヌ語の単語を一個一個聞いて作ると、そういうような作業をされた方です。それとアイヌの民具という本を出した時もですね、観光運動会っていうのを作って、全国で確か100人か200人かちょっと人数忘れましたけども、先行予約という形を取って作ったものなんですね。ですからそういうことをやってくださった方なので、本当に記録映画もアイヌの結婚式っていうのも確か民族映像文化研究所では第1号か第2号の作品だったと聞いてます。アイヌ その文化を残すために映像、文字含めて、いろいろ活躍をして私の父の仕事を手伝ってくれたという方です。まあ、そういう方が亡くなったということで、とても惜しい方を亡くしたなというふうに思っています。から姫田さんのご冥福をお祈りいたします。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。